宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第143回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？立夏らしいですよ。暦の上では夏らしいですよ。まあでもね、その前に梅雨が来ますよね。沖縄の方だっけ、もう梅雨前線ができそうになってる。そうですね、雨が降るとね、外に出るのが億劫になるよね。長靴とか買わないとダメだよね。てかさ、なんだろうね、靴ってさ、なんか知らないけどさ、別に穴が開いてるわけじゃなくてもさ、水が染みてくるよね。あれどっから入ってきてるんだろうね。だったらさ、川の中で履くみたいな靴があるでしょ。乾きやすくて、スニーカーとも違う、なんて言うんだろう、上履きとも違うけど、なんかそういうやつ、あれをね、裸足で履いてるのが一番合理的なんじゃないかなって思ったりするんですよ。前はね、あのスリッパとか魚さんとかそういうのを履いてたらいいのかなって思ったけど、電車の中だとね、足踏まれるからね、踏まれて痛い思いをするんだけど、生で踏まれるのと、まあ1枚でも2枚でもあって踏まれるのは違うから、川遊び用、海遊び用のシューズで外を歩くのが一番合理的なんじゃないかと考えたりするこの頃であります。はい、というわけで今週の一冊、西澤康彦さんのモラトリアムシアタープロデュースバイ腕抜き探偵という本を読みました。これはですね、あの腕抜き探偵っていうシリーズが別にあって、そのヒロインがね、ゆりえさんっていう人がいるんですけれども、ゆりえさんのお兄さんが主人公の物語です。名門女子校の英語講師となった主人公が、女子高生に囲まれた生活に目がくらんだりせずにですね、真面目に先生をしてるんですけれども、気づくと血まみれの包丁を握って僕の横には刺殺された女性がいたと、いきなりなんかこう犯人みたいだという、そういうところから始まるお話なんですけどもね。まあでもね、主人公が犯人とかないだろうと思って読み進めていくと、あれれあれと思ってるんですね。うん、で、あ、でもまあないだろうと思って読み進んでいくと、あれ、え、どういうことってなるんです。そういうお話、あのネタバレをせずに説明するのが無理な物語ですので、興味があったら読んでみてくださいませ。なんていうか、どんでん返しというか、騙されるよ。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には。はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。誕生日のガジュマルの小枝さんから、こんにちは。ゴールデンウィークも終わりました。いつも通りだったので特に言えることもないですが、昨日誕生日でした。 よかったら祝ってもらえないでしょうか、とのことです。おめでとうございます。去年もね、あのハッピーバースデーを歌わせていただいたと思うんですけれども、そしたらですね、でもハッピーバースデーの歌ってそんなにバリエーションあるかな、 AKB のとか、いや、あの難易度は上げずに普通にお祝いをさせていただこうと思います。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear ガジュマルの小枝さん、 Happy birthday to you。パチパチパチ、というわけでおめでとうございます。今年もいい年になりますようにお祈りしております。はい、そしてもう一通ガジュマルの小枝さんからいただいているのでご紹介したいと思います。久しぶりにブログが更新されてました。更新ペースがどんどん落ちているような気がします。月1回ぐらいでどうにかなりませんか。とりあえず今年の目標の本を読むことは続いてますね、とのことです。そうなんですよね、はい。いやね、あのね、こうスマホになってから長い文字を打つっていうのがですね、どうも慣れない、うん、でもスマホからじゃないと写真とかがないから、うーんとか思ってるとこうついつい武将になってしまうわけでしてね、あのここ何日かのうちにパパパッと何回か更新されてますが、一回たりとも写真がないのがその一端を物語っているのではないかと思います。はい、真面目に精進します。いや、そうなんですよ、あの書くことがない時もあるけど、書くことはまあほらね、うーんって思ってることを書けばいいのでないわけじゃないんですが、そうですね、はい、キーボードだととても、はい、書きやすいですね。写真なくてもいいでしょうか。いや、あのないものを随分あげてますけれども、はい、そんな感じです。いや、便利になったんだかね、便利じゃなくなったんだかね、わかんないんですよ、宮永の感覚で言うとね。あのスマホになってメールであの更新するんじゃなくってアプリを使って更新するみたいになってね、それがねもう途中でポンと消えたりする、あーとあのかきむしるようになってしまいましてね、うん、はい、いやでも真面目に頑張ります、あげます、はい。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、帰ってきたお散歩小道。ゴールデンウィークのたった一日のお休みを利用して横浜あたりをうろうろしてまいりました。いやね、うちからは横浜ね、電車一本乗り換えなしで行けるようになったんですね、中華街までね。なのでまずまあ中華街までひとびと行ってきたわけなんですけれども、さすがにね、ゴールデンウィーク人が多かった。めったにね、お休みの日に行くことないんですよ、逆に。なんか平日にフラッと、あ、今日空いてるやーみたいな感じで出かけることが多かったので、人が多かった。いやね、もう肉まん食べたり小籠包食べたり、やっぱりこう中華街といえば食べ歩きでしょうと思って買い食いをしたんですけれども、買うのにね、まず並ばなきゃねいけないよ。まあ並ぶのはね普通なんだけれども、どこに並ぼうかなって思うぐらい結構混んでたりとか、あとお店の前に肉まん最後尾とか、あのプラカード持ってお店の人が立ってると、もうそれだけで慣れてしまったりしますね。うん、並ぶの苦手です。で、まあ、あね、一緒に行った方々が辛いものが食べたいとおっしゃいまして、四川料理のお店で麻婆豆腐とね、鶏肉が揚がってるのを唐辛子と炒めたのと、あとなんだっけな、ハムとって食べたんだけど、もうね、辛いとかよりね、なんだろう、痺れるよね、四川料理、あの山椒使ってあるから痺れて、
で、一番最初にね、麻婆豆腐来ちゃったからね、もうね、常にね、口しびれてますが何かみたいな感じで、最後に、まあ、それでもね、結構ピリ辛だったね、サンラータンスープだよね。あれが、ああ、なんて優しいお味って思って飲んでおりました。その後はね、お腹をこなしましょうということで、元町の方に行って、元町公園から上がってって、エリスマン邸とか、中を入って覗いてみたりしました。猫が結構いるんだよね、元町のあたりってね。うん、猫見たり、お花咲いてるの見たり、で、まあ、洋館を見たりしていたんですけれども、そのエリスマン邸のところあたりからね、ちょうどね、元町公園を見下ろすとね、公園の中に弓道場があるんですよ。で、構えてる人の方が見えるのね。藁の方っていうのかな、なんだろう。打ち込む方じゃなくて人の方が見えてたのね。だからね、めっちゃ洋館に囲まれてるのにそこだけ湾の人たちがいてすごい面白かったですね。うん。あとは、そっか。まあ、あの辺は坂の上なので、テクテク歩いて、港の見える丘公園とかも行ったけど、いっぱい人いたけど、っていうかね、港の見える丘公園って、港っていうかもう工場の見える丘公園でしょ、これって感じで。前より増えたんじゃないのかな？なんかその工場地帯みたいな感じ？うん。まあ、夜見るとね、あんまりその建物の内容は見えなくて、明かりが見えてるから、綺麗だなって思うのかもしれないけど、昼間に見ると工場が見える丘公園でございました。で、まあ、しょうがないというわけで、その辺もプラプラとお花とか見て、山下公園の方に降りていって、そしたらやっぱりバラがね、ちょうど咲き始めなので、種類によってはね、しっかり咲いてるんですよ。で、まだのやつもあって、結構お花の大きいのが早いのかな？うん、結構咲いてましたね。そういうのを眺めながら、象の花パークって、まあ、横浜駅方面に進んでいくと、ちょうどね、山下公園の端っこのところには、インド水筒っていうのが、まあ、水飲み場だったところがあって、そこが一番端っこなんだけど、そこでね、なんかジャグリングの、キキョーブラザーズっていう、二人ですよ。若い男性二人がパフォーマンスやっててね、結構ね、面白かった。火のついた棒を二人でお手玉みたいにして途中で交換して投げたりするのね。もうその火がついてるだけでも危ないのに、なぜか二人でその着てたベストを脱ぎ始めて、やりながらだよ。ジャグリングやりながら脱いで、で、ジャグリングしながらその上着交換して、で、ジャグリングしながら、あう、あうってなりながら着ていくの、そのベストを。うん。なんか、ああ、すごいな、上手なんだなって思ったら、なんか、シルク・ド・ソレイユに合格したっていう、めちゃめちゃ、腕には、お墨付きな、うん、お二人だったらしいです。でも、トークも面白かったです。でね、そこから、テクテク歩いて、赤レンガパークっていうのかな。赤レンガ倉庫のところ行ったら、なんかね、ドイツのビールとか、ソーセージとかのイベントやってて、おっって思ったんですけれども、まあ混んでいたのとね、まあイベントだからさ、ちょっとお高めだよね。単品ね。すでにね、いろいろしておりましたので、そこも回避というか割愛させていただきまして、そのまんまね、わかる人はね、どんだけ歩いてんだって今思ってると思いますけど、さらに歩きますよ。ずーっと歩いてね、汽車道通って桜木町の方に戻ってたんですよ。そしたら、汽車道のところふーんって歩いてて、まあ向こうの方にね、大通りが見えてるんですね。目の端にふんって思って、もう一回しっかり見たら、イングラムが通ってまして。イングラムがね、なんて言ったらいいの？まあ、映画がね、ちょうど公開になったから、ずっと関東のところをパトロールってやって映画の宣伝をしてるわけなんだけれども、そのイグラムが通って、ちょうど信号だったみたいで止まってたんですよ。だからね、あ、イングラム って言って、そのまま宮永は全力疾走して写真を撮りに走りまして、うん、後で一緒に歩いてた人たちにはこいつは何を言い出したんだと思ったら走り出したって思われてたらしいです。まあでもね、その後ね、まあ宮永が走ってて写真撮ってるから、みんなもああイングラムねって分かったみたいですよ。というわけでイングラムの写真も撮れて、で美味しいものも食べて、で久しぶりにたくさんお散歩して楽しい一日でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。5月の9日土曜日にアイミックスエコダさんで昼歌ふるさとの歌というブッキングライブに出演させていただきます。オープンが12時30分、スタートが12時40分からで、宮永の出番は1番目、12時40分から40分間です。チケットは2000円とワンドリンクをお願いします。一体宮永のふるさとにはどんな曲があるのでしょうか。ぜひいらして確認してみてください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。広がる空